で、それこう朝日新聞の説明では1987年にフィアネス・ドクトリン公平の原則を義務付けていたのがそういうのがなくなって割と各局とかが、独自って言ったら変ですけどもこういうの色合いがあるこう傾向のある傾向のあるニュースを流しやすくなったということとこう買収がこう今拡大しているという2つのことをこうなんか短く言っていて。なかなか日本で読むと分かりづらいんですが、こういった背景は、なんか日本とだいぶ違うなという背景とか、似てるなという背景とか、あるんでしょ
そうです
う。
ね。フェアネス・ドクトリン、公正公平原則っていうのは、その両方の立場をリプレゼントしないといけないっていうものなんですけど、日本はまだこれ、公共放送を行う場合には、公共の電波を使うからっていう理由で、ある程度この公平原則的なものを守らないといけないってことになってると思います。そういう意味では日本の方が公共であるっていうことに主眼を置いてるんですけど、アメリカの場合、これはフリーダムオブスピーチ、フリーダムオブプレス、報道、言論の自由を脅かすもの、憲法で保障されたそういう権利を脅かすものであるっていう考え方も元からて、あとフリーダム・オブ・プレスって名前から言うように、新聞はこれに縛られなかったわけですね、
そうなんだ。
昔から。一応もちろんジャーナリズムとしての両論併記の原則みたいなのはありますけど、それはあくまでもジャーナリスト、新聞記者それぞれが、編集者、記者、編集者それぞれが持っている倫理であって、FCC、まあ、FCC は完全に放送っていうか通信局なので、まあ、関係ないっていうのも一つあるんですけれども、まあ、印刷メディアにこのフェアネス・ドクトリンっていうのは関係がなかった。
そうなんだ、
っていうのもあるんですね。だからテレビだけっていうか、テレビとかラジオとかがそれに、その原則を守らなければいけなくて、なんでかっていうと、その電波っていうのは印刷物に比べて制限されたというか、限りのあるリソースだからっていう理由だったんですけれども、でそれがまあこのドクトリンがもともとできて、それで合憲だって判断されてた理由ではあるんですが、ただそれでもやっぱり言論の自由を脅かしているっていうことで、その廃止になったっていうことなんですけれども、あとまあもう一つには、そのテレビ、ラジオだけがこれに縛られる、放送メディアだけがこれに縛られるっていうことになると、新聞はエディトリアルで、その社説とかですね、で大統領候補とか、とにかく選挙に出ている候補者をエンドースすることができるんですね。我が社はこの候補者を大統領に推します、我が社はこの候補者を知事、州知事に推しますみたいなことが昔からできたわけなんですけ
そう
ど、
なんだ。
それが、まあ、テレビ局がそれができないっていうことになると、ビジネスとしてもメディア会社同士の競争がうまくいかないっていうか、自由な競争ができないってことになります。ね、で、まあ、アメリカって結構どっちの党に属していても、結構ビジネスを自由に競争させようみたいなのが好きな人が多いので、まあ、そういうところもちょっと関係するかなとは思いますが。
で、それがもう30年前にそのフェアネス・ドクトリンっていうか公平の原理みたいなものを言論の自由みたいな形でなくなって、で、そしたらその今そのトランプとかさんとかがフェイクニュースって言っていろいろ言ってるけれども、そういったフェイクかどうかは別にして、各社が割と極端ではないにしても、良識には従ってるかもしれないし、あるいは倫理にも従ってるかもしれないし、かなり意見とか、報道の仕方が違うテレビニュースとかが 可能だ。
そうですね。まあ、あと討論的なものが必要な番組の時に 片方からの論客しか呼ばないとか、うん、そういうことをしても構わないっていうことですよね、
うん、
片方の立場を主張する人しか呼ばないみたいなことも可能なわけです。
どのテレビをつけるかニュースを聞くかによって割とこう変な言い方ですが一方的な一方的な、うん、あるこう意見を強調しているニュースをよく聞くっていうことがありうるっていうこと
ね、ありえるし、まあ、これまで何度もあった、
うん、
今までそうですね90年代からこっちはアメリカではそういうことがかなりあったと、
うん、っていうのがこう一つのこの今フェイクニュースって言葉がこうすごく取り上げられますけども、その背景としてフェアネスドクトリンとの関係というのも廃止っていう関係もあるんじゃないか、うん、っていうのがこうまずでこう日本はその公平の原理っていうのが今のところこうキープされているけれども、これからどうなるかわからないよという懸念のもとでこの新聞記事が書かれていると思うんですが、で今日は時間がないですけども、ここで述べられているもう一つのことは、だけどそのトランプ政権下で一社がこうたくさんの地方ネットワークのの放送局を買収することができたり、それが以前よりやりやすくなったりしているっていう、そのこともちらっと触れられて、いるので、それも多分このニュースを理解する上で重要なことなんですよね。
そうですね、まあ、特にまあ、そうですね、モノポリーになることっていうか、うん、その一社による独占になるとか少ない会社による独占になることっていうのには懸念があって、それを制限する規則のが、まあ、FCC の規則というのが存在してたんですが、それをまあ緩める
という
判断が、まあ、今の政権に、はい、なってからされているんですけれども、
で多分来週もし時間があればその話題をしたいですが、さっきおっしゃった FCC っていうのがそういうこう政権が変わったら割とこう方針を変えられる仕組みにもなってるわけですね。決定する人が5人で、
そうですね、そうですね、政権側からアポイントすることが指名することができたりするので、うん、
はい、でとしてこういうメディア所有の規制みたいなのが大幅に変わ どのように変わりつつあるのかみたいなところも、きっとアメリカのメディアを知る上でとか、あるいはインディペンダントなメディアがのこう機能とか重要さみたいなことを考えてくれても大事なんじゃないかなと思うので、今日のところはイントロダクションで、このシンクレア問題と、フェアネスドクトリンのことについてちょっと触れましたけど、なんか途中でよくわからないとリスナーの方思っている方もいらっしゃると思うので、こう内容をこうほぐしながら来週もちょっと続きを投稿していきたいと思います。リュータさんありがとうございます、では今日の最後の曲はビートルズのストロベリーフィールドフォーエバー、これ有名な曲ですよね。
有名ですね、でもビートルズの中でも、
どう、ね、でもストロベリーフィールドって私これどんな曲いいですかってある人に尋ねたら、あこんな曲今いいんじゃないですか、あちょうどいちご畑の曲なんですねとかと思ってタイトルだけ見てたんですけど、うん、でもちょっとこのストロベリーフィールドっていうのはいちご畑そのまま訳すといちご畑なんだけど、でもそのこうイギリスの個人の名前なんかにあるということで、実はちょっと読み方っていうかこの曲の内容っていうのはこう解釈の仕方っていうのはいろいろあるんじゃないかなという、そういう曲を今日は最後にお届けしたいと思います。ビートルズのストロベリーフィールドフォーエバーです。トムさんミュージック3プリーズゴー。 トムさんは今日はなんかカクションでスタジオでこうくしゃみをしたりとか、あのアレルギーがあったりとか、スタジオが結構暑かったりとかで、ルータさん今はあのそういうアレルギーの季節ですか？なんかあの花粉症みたいな。
なんかセントルイスは割と一年中アレルゲンが飛んでるんです
けど、
何のアレルギーか分かんないけどアレルギーがあります。今の季節はあの芝生を結構買ったりするので、あ、草系のアレルギーある人はきついですね。多分
トムさんなんか庭の草抜きしてるって言ってました。そういうことも関係してるかもしれないですね。で、今日はちょっと難しい話をしたんで、あのリスナーの方が、懸命に聞いたけどなかなか分からなかったよとかってメールが来てるんで、来週、なんかゆっくりまた続きの話をしていきたいと思います。そろそろ時間ですかね。あの引っ越しの準備をする方、腰とかいろいろ気をつけてくださいね。あとこうね、アレルギーの方もあの気をつけて、寒暖の差があるかもしれませんが、あのゆっくり週末を過ごすことができますように。来週また遥かなショーでお会いできますように。WRFU is an open forum for the Champagne community. Views expressed by those of speakers and do not represent WRFU Urban Champagne Event Media Center for the Urban Social Society. Thank you very much for listening to Harukana Show from WRFU Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye-bye.